本ご紹介しましょう。読書三昧週刊三冊、山田電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 STB お隣、山田電機テックランド札幌本店3階書籍コーナーはじめ、札幌月3店清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、読書三昧週刊三冊、そのコーナー作ってくださってます。今日は珍しく写真集はあるにはあるんですが、読み応えのある作品を2つ、ハムロリン潮彩遥か1600円プラス税で厳冬舎から出ております。夫殺しの疑いをかけられて逃げ出した女という、その逃避行の中で喋ることができない、喋れないその事情という、そういう中にあって医学を学ぶ若い侍と出会うという、もちろんこのハムロリンさんが書くもんですから、おおむね九州の藩で、今回は黒田藩、あの酒は飲め飲めのあの黒田武士、あれの背景でもありますわね。黒田の武士だから、あれ黒田武士なんですよ。節つけて歌うから黒田武士になっているけど、黒田の武士です。で酒自慢ですよね。もちろん福島正則のところに飲みに行って、飲めって言われて、この飲み切ったらこの槍やるからって、日本語とという名の槍を、それ黒田藩の武士なんです。じゃあ飲みましょうって言って、これ持って帰っちゃった。それがあの黒田武士の中身です。はい、つまりあれは太閤秀吉からもらった槍なんですよ、日本語。それ福島正則は当然名誉だから、それ飲み取られちゃった。一般的に言うとね、ほぼ2升半は入ってたって言うんですよ、大阪好きですから。ただし言っておきますけど、今のようにアルコールは高くありません。はい、あれ安政の頃か、それの、いや安政の頃っていうのはこの物語ですよ。その頃に黒田節はどんな風に解釈されて歌っていたかは分かんないけれども、それはあの安政の頃になったら今の日本酒みたいになってるでしょ。だいたい青春になったのも後年ですから、昔は全部濁り酒あるだから、逸話はね、あそこの丁稚が起こっての酒蔵というよりも酒樽ですよね、でかいやつ、あの中へやめてやらっつって火鉢を思いっきり蹴飛ばして投げ入れちゃったっていう、ね、この物語も考えたら変な、おかしいでしょ、火鉢より下にある酒樽なんて。でそこへ入れちゃったら、その灰で樽全部が酒にダメになるだろう、でなっちまうなと思った、あの小僧とんでもないことしやがると思ったら、次の日に灰が全部沈んでいって、上の濁りだけがなくなって清酒になってたっていうのが、そもそも清酒の逸話なんですね。いやそういう話もあって、まあ、これもまた余談ではありますけど、そんなこんなで黒田藩、黒田武士は何の関係もないんですが、でここにまた当時はその長崎からとか蘭学の中の医学ね、そういうもんで、ポンペちゃんって書いた、ポンペちゃんね、ふっとけるとバーッと消化器から出るって、あれじゃないですよ、あれはポンプかポンペ、それの弟子だとか、オランダオイネって知ってるか、蘭学っていうのはつまりオランダですよね、そういうのでこういろんな人物が出てきて、ちょっと羽室さんにしては面白く人物設定をこう出して、あれ羽室さんも悪い病気にかかってるかなと不安になりました。いや悪い病気って病じゃないです、テレビで取り上げてほしい。私ね、作家はそこ行ってほしくないんです。作るんだったらだけど、今の俳優陣見てごらんなさい、あれ見ます、それで映画館へ足を運ぶ、お金を払います見ますってのは、映画スターがいた頃のことなんです。これハリウッドも同じなんです。ハリウッドも見てごらんなさい、今、前にも申し上げましたけど、ブルースクリーン相手に芝居してるんですよ、人間相手にやってないんだから。で日本ではどういうわけだか、ローマの休日とか舞台でかけてますよ。あのね、おかしくありません、ハリウッドでもう生まれないんですよ、ああいう映画が。あと変身でしょ、それだって全部今コンピュータグラフィックだから、本人たちは何もしない。そこへ日本のいわゆるコミック漫画の類が原作になってるとか、これね、ハリウッドはどんどんどんどん自殺行為、自滅をしている。つまりこれ何がおかしいって言ったら、アニメのキャラクターがスターになってるんですよ、俳優がスターになってない。先だって来てくださった方、あれがスターの力ですというのは、加先生のね、あの映像、あれに何か言えます？もうあの人があそこにいるだけで、伊藤さんの喉詰めて咳が出ちゃうんですよ。 呼吸も止まって、なことはないか。でもあの存在の凄さ、ああいうのがいなくなりました。だから昔のハリウッドは多分オードリー・ヘップバーンがこの通りを行くとか、ロバート・テラーもっとめ、グレース・ケリーなんてそうですよきっと。あの物語が生まれるっていうのは多分ハリウッド、つまり映画が土台にあったからだと思いますね。もう別の世界の人だから、王様が惚れるんだから、あるいはどこかの国の王女をやっていて女優がちっともそれでおかしくない、本物よりも気品があって美しくっていう風になっちゃうんですね。日本の映画じゃなりません。テレビタレントですもん、女も男も。こう言っちゃなんですけど、お金払おうって気にはなりませんね。えらいもんです。だから私ね、こんなにね安静の頃のスターを揃えて、で女性の物語を作って、羽室さん面白いよ、星は4つ、ちょっと懸念が 4.5 に生かせないんです。何を狙ってるの？狙ってませんよって彼が一言言ってくれればそんなに、悪い気はしないけど、全部は信用しねえだろうな。逆なことを言うと、これを映画化しない映画会社、誰も手をつけなかったらそっちも私馬鹿にします。面白いでしょ。つまりそういうことなんですよ、計りって。両方に意味があるときにいいものが生まれます。片っぽだけがこれ金になるったらいいものは生まれません。あの魚釣るんなら、この糸とこの釣り針と釣り竿がいるよって話ですよ。そうするともはや釣る釣られるの世界ではなくなるから、釣りという一つの儀式が出来上がる。もちろん損得勘定から言ったら片っぽの方になりますよ、なるけれども、私は何かそんな気がしますね。次です。砂漠に、砂漠って言いました？もう皆さんお分かりですよね。あ、砂漠を言い間違ったなと伊藤さんには分かったはずです。美奈子歩け飛び、歩け飛び、歩けだか飛ぶだか分からないですよ。でも美奈子さんにしてみたら両方できるんでしょうね。砂漠に住んでる、砂漠って言った今、おかしいな。なんかあの語学留学に行ってこの歩け飛びと会って、で歩くんだか飛ぶんだか分かんないまんま砂漠行って写真撮ったという、わけの分かんない方なんですね。でタイトル、砂漠に住む原稿者1500円。おかしいでしょ、写真撮って原稿者ってのは。まあどっちでもいいけどさ、砂漠なんですよ。でなぜかここでも住むんだ。そりゃ住みますわね。だって考えてください、変色りな毒持った虫だとか、え、いますがな、チョロチョロチョロチョロしてるの。それだけじゃないですよ、可愛い動物だっているし、もちろん犬だか羊系だかラクダ系だか分かんないのもいるんですよ。ラクダだけはなんかあの、まあ、国によって動物の形態って実は全部違っていてね、面白いのはこの間葛飾北斎の絵だけ DVD がついていて1時間ぐらいかかる。ただ北斎が唯一無二の下手な動物描いてるの、これ犬だかあくびしてる背中にこぶのないラクダだか分かんない絵なんですよ。動物が1枚だけあるんですよ、誰が見ても下手くそで。この人動物苦手なんだと思ったら、他の動物や鳥はもうやっぱり当時の絵師がみんな憧れるぐらい画狂人のうまさなんですよ。不思議だな。だからひょっとしたらあの人の見る目と我々常人の目は違うんで、あの人に見えた動物がいたんじゃないかっていう気がする。でここもそうなんですが、なぜか急に猫取ったりしてるので、いるのって。でもタイトル砂漠に住むだから、だからいるね。で実は白猫をこう見てるの、これねルーペのでかいやつで見たの。それ実際に砂漠で撮ったらこの目に映ってるのが、なんと普通みんな砂丘かなんかだと思うんですよ。さ違うんですよ、月を背景に歩くこのラクダが2頭この目の奥に光って見えるような気がしたんですよ。まあそんなでね、本当ですよ。だから実際にこの人はあの砂漠を撮っているんですけど、砂漠の向こうに、あ、映画なんかもそうだけど、砂漠のあの一番上のとこ、こうラクダが行くじゃないですか。あれね、下から撮ったらみんな砂漠はああなるんです。風で波打つから、つまり歩いてるところはその高いとこだから、写真はその低いとこから撮るから、したがって砂漠の写真って不思議に砂に隠れて胴体だけやった、胴体だけ ラクダが言ったら変な絵ですよ、どうしたのこの山みたいな変な絵ですよ。だからこの写真は私なかなかすぐに写真集だねと言えないんですよ。やっぱりこの嫁ぎ先の歩け飛びのせいだと思うんですね。歩くんだか飛ぶだか分かんないんだから、だから多分これの親戚に寝飛びっていうのもいると思うんですよ。そんなわけで星はつけません。世の中にはいろんな面白い写真集があります。はい、なかなかね、皆さんがちょっとおっしゃっていたが、せっかく大島ディレクター腕上げたんだから、私にもやっぱり若い女性が衣服を脱ぎ捨てた写真集もうちょっと多めにしていただきたいんですけど、彼がもう育ち盛りの息子がいてね、スポーツマンの息子でしょ、だから父さんこういうのはやっぱり俺は見ないんだみたいなことを言って、多分子供の手前私にそういう本をですね、必ずいっぺん目通してますから。それで私これで北海道警察に知り合いが多いもんですからね、本一冊持ってったんです、ヌードの、もう完全な危ないくらいのヌード、ただ全ページに指紋ついてました。最後、毒毒生物の奇妙な進化、これもクリスティ・ウィルコックスという方、これハワイ大学の博士で研究員なんです。お値段は1600円で、こちらの方は出版社が文芸春秋、さすがです。今ちょうどっていうのは嫌だけれども、やっぱり毒を持った虫で、我々は毒を持った虫だけじゃなくて、毒を持った当然この蛇がとか、よくヘビの頭が三角だったら毒を持ってとか言うでしょ、そんなもんだけで見ていいのかですよ、もっといると思う。でこれね、いろんな動物がここに出てきて、それこそトカゲだって、そう毒を持ったのがいる、人食いトカゲだって人食っちゃうと、もう毒も下手くれもないですよ。で私もそういう意味では毒持ちの動物ですよね。で人も食ってますし、ずいぶん人食ったやつだなんて言われますしね、毒あると言われますし。それで面白いのが帯なんですよ。帯面白いのは、毒でも進化すると薬になります。ご承知の通り、それを変化させ進化させ薬にしてるものはいっぱいあります。つまりこの本はそこまで届いてます。でも帯がすごいです。一度噛まれてみる、誰が噛まれるか、誰が噛まれるか。星 4.5、 これはなかなか楽しい面白い本でした。はい。